火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はマラソン日本代表として様々な記録を塗り替え、現在はスポーツジャーナリストとして活躍中の増田明美さんです。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。おはようございます。さあ、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。はい、今日は多くの豪雨災害から地域を守ってきました京都府福知山市消防団で副団長をされています52歳細見正嗣さんとお電話がつながっています。
細見さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。同世代ですけども、細見さんは体も細身ですか？
残念ながらそれほどでもないです。
そうですか。はい、私、はい、三段池公園でねジョギングしたことありますよ。
あ、福知山市の、そうなんですね。うん、はい、
ね、ジョギングたまにしてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、早速ですがね、細見さんの地元の福知山市の消防団はどんな消防団なんですか？
はい、福知山市の消防団結構人数が、全国的にまあ多い方ではないかと思うんですけども、うん、京都府の中でも京都市消防団に続きまして、まあ、あの2番目に団員の多いところで、うんうん、女性団員が19人おりまして、あ、多いですね。その辺まあ含んで、まあ、1647人団員として在籍してます。
規模が大きい。
は
い、
でまあ、福知山は、まあ、昔から水害の町って言って水害の多い土地ですんで、福知山市消防団でも、まあ、多くの災害経験をしております。
そうなんですね。
はい、
で実際に細見さんが消防団員として活動に当たった水害っていつですか？
大きくはまあ4回ぐらいの水害があるんですけども、うん、平成25年がまあ一番最初だったとは思いますけども、特に大きかったのは平成26年の8月豪雨災害というのがありまして、うん、お盆のあたりに起こったんですけども、うん、まあ、あのその時は内水って言ってですね、うん、中心市街地その辺を流れるあの小さな川が、あの大きなその裏側に排水できなくなって、うん、でまあ、中心市街地が全部使ってしまったという災害なんです。
なんかニュースの映像で見たような気がする。
はい、
ところで細見さん、
はい、
あの消防団のねオリジナルのロゴマークとかね、いろんなものがあるじゃないですか。はい、ああいうものって、はい、なんか細見さんがデザインしているそうですね。
すごい。勝手にデザインして怒られない程度に勝手にデザインしてるんですけども、もともと私、まあ、代々建設業もやっておりまして、子供の頃からあのものづくりはいろいろ好きだったんで。
あ、だからか。
で、まあ、あの、ある時火災で出動してた時に、あの、防火服当然着てたんですけども、うんうん、それで活動してたのところ、私が、まあ、あの、空手を教えてる子供たちが、あの、たまたまそれ見かけて、うん、あの、この前先生かっこよかったって言ってくれたのが、まあ、嬉しかったんですけども、まあ、そういった、あの、かっこよかったとか言われるのも、まあ、励みの一つかなと思いまして、うん、そういうことなら、他の団員のためにもっとかっこいいことをしてやろうというふうに考えまして、うん、まあ、マークを考えたり、T シャツをオリジナルの T シャツ作ってみたりとかですね。
すごいですよ。はい、ねえ、だって細見さん建設業のお仕事されてて、今話してくれた空手もやられててね。
ね、
空手はどのくらいやられてんですか？はい、
もう40年ほど続 けておりますけども、はい、
だからまたそういうやっぱりつながりっていうのもきっと消防団員としての仕事なんかにも生かされてるんでしょうね。
そうと思います、空手なんかはいつでも敵と戦える状態にあるということですので、うん、まあ、要は常に備える心、
うん、
消防団に対してもやっぱりその常に備える心っていうのは共通するもんかなというふうに思います。
備える精神ね、常に。あ、それが柱なんですね、
は
い、
そうですね。
ありがとうございます。
さあ、それでは最後に消防団への思い、やりがいについてお話しいただけますか。
はい、まあ、消防団っていうのはまあやっぱり常に新陳代謝繰り返してですね、うん、若い力がどんどん入っていく、常に力を蓄える集団だと思いますんで、まあ、若い人できるだけ入っていただいて、
うん、
それによってまあ馬力があり機動力がある組織というふうにして維持していけると思いますんで、まあ、どんどんやる気のある若い人は躊躇せずに入団していただきたいなと思いますし、まあ、消防団入りましたら地元の人とのつながりですとか消防団の仲間同士のつながりとかっていうのはやっぱりいろいろ感じることができると思うんです、
うん、
で、まあ、それは他で得難い、なかなか得難い財産だと思いますんで、うん、私もまあいずれ対談するとき来ますけども、ここで得た財産がやっぱり一生もんかなというふうにも思いますんで、皆さんそういった価値を見出していただけたらなというふうに思います。
素晴らしいですね。なんか細見さんの素晴らしいのはいつもなんか次の世代のことを考えてることね、うん、若いね。でそれでもってほら若い人に興味持ってもらうためにね、はい、ロゴマークとか T シャツなんかの工夫もして、そうですね、そういうねこの取り組みなんかも素晴らしいなと思いました。
ありがとうございます、
ね、これからもいい感じで引き継いでってもらえるようにね、またますます、はい、活動頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。
今日は京都府福知山市消防団の細見正嗣さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は増田明美さんでした、うん、4週間にわたって
でもね、地域によって皆さん活動が違うしね、消防団員の皆さんなんか女性も増えてきたじゃない、うん、勉強になりました、
はい、
どうもありがとうございました。
またいらしてください、ね、
また来ます、
はい、お待ちしてます。
ありがとう、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林谷太平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
増田明美さん、本当にありがとうございましたね。1ヶ月にわたってね、またぜひ来てくださいね、お待ちしています。レオパパさんからです。足立区の方、ありがとうございます。本日の予定、昨日から中二長男、小三次男が春休みに入りました。来月からの新しい学年新学期に向けて、午後から新しいシューズを購入しに行きます。新しい靴を履いて気持ちも新たにリフレッシュ。特に中2の長男は4月から中3受験生になります。中学に入りすでに身長が20センチ伸び174センチ、わー大きい。身長同様学力も伸びて、行きたい志望校へ向けて頑張ってもらいたいです。本当にそうですよね。まあ、一生懸命本人もやると思うのでね、今日はね、気に入った靴が買えるといいですね。頑張ってください。